さて NTT 西日本では電話やメール、インターネットをテーマにした絆が深まる、ちょっといい話を募集する NTT 西日本コミュニケーション大賞を今年も1月19日まで実施しています。今回で9回目を迎え、毎回多くのエピソードが寄せられています。今日は第7回ブロードバンド部門の審査員特別賞、総務部のメールを紹介します。総務部のメール。私の会社での一日はメールから始まる。コーヒーを片手に受信箱を開くと、毎朝20件近くのメールが届いている。会議の議事録、業者の納品通知や仕事の進捗報告、社員全員にパソコンが行き渡った職場では、メールが最もメジャーな連絡手段となっていた。一通りメールを読んで返信も出し、その日一番大切な仕事に取り組んで一息ついたらもう10時過ぎだ。だいたいこの時間に総務部からのメールが届く。皆さん、今日は勤怠表の提出日です。5時までに入力を終えてください。皆さん、今日は納残業デーです。定時で仕事を終えて気持ちよく退社しましょう。お決まりの事務通知の時はメールより2杯目のコーヒーの方が気になる。しかし、だからといって読み飛ばすわけにはいかない。時にはこんなメールも届く。皆さん、業者さんから菓子折りの差し入れがありました。給湯室に置いてありますので、ご自由にどうぞ。この皆さんというのは女性限定で、受信時刻から十数分後、職場の女性ばかりがおもむろに腰を上げ、黙って給湯室へと消えていく運びとなる。こんなメールが届くこともある。犬をもらってくださる方いませんか？添付写真のワンちゃんが新しい飼い主を探しています。ご興味のある方は総務部までご連絡ください。ランチタイムで耳に挟んだところによると、この犬は部長の友人の飼い犬で、友人が転勤のため手放さざるを得なくなったそうなのだ。おとなしそうな犬だけど、耳が垂れててもう年だよね。私、部長からお前が帰って言われましたよ。マンションだからダメですよって言ったら、じゃあ家を建てろって。部長は立派な一戸建てを建てているからな。しかも畑付き。ランチタイムは犬の話題で盛り上がり、思いがけずも部長の交友関係や私生活まで垣間見えた。威圧的な部長が妙に人間臭く見えるようになった一日だった。一昔前ならこうした通知は掲示板に貼り出されるだけで、慌ただしい職場の中では立ち止まって読む人の方が少なかっただろう。クリック一つで簡単に読めるメールだからこそ、みんなで同時に同じ話題を共有できる。メールの潤滑油効果はなかなかのものだ。一人で感心していると、ある日、こんなメールが届いた。落とし物のお知らせです。靴のかかとを預かっています。心当たりのある方は、総務部までお越しください。かかと。ヒールごと折れたのではなく、そこのかかとだけ剥がれ落ちたということだろうか。それにしたって歩くときに違和感が出るから、落とした途端に気づきそうなものだ。落とし主はよほどそそっかしいのか、はたまた鈍感なのか。私は当てはまりそうな同僚の顔を思い浮かべながら仕事を続けた。そしてコピーを取ろうと立ち上がった時のことである。左足に違和感がある。まさかという思いが脳裏を駆け巡った。私は行き先を急遽トイレに変更し、片足立ちで左足の裏を覗いた。ない。確かにない。ショートブーツのかかとが見事に剥がれ落ちてない。 そういえば、通勤電車の中でどうもかかとの釘が緩んでいる気がしたのだ。面倒なので、その場でバンと床を踏みつけて釘を刺し直したつもりになっていたのだが。しかし、追憶に浸っている場合ではない。今まさに職場の面々があのメールを読み、かかとの落とし主を心の中で笑っているところなのだ。私は電光石火のごとく総務部に駆けつけた。え、これ前川さんのだったんですか？総務部の女性はかかとを差し出しながら驚きを隠せない様子だった。当たり前だ。できるキャリアウーマン像を築こうと私がこれまでどれだけ苦労してきたことか。私生活では靴の手入れも行き届かないズボラ女だなんて絶対にバレてほしくなかったのに。残念ながらメールの効果は今回も従前に発揮され、かかとの落とし主の正体はいつの間にか職場全体に知れ渡ってしまったようである。給湯室で話しかけてくる後輩の口調が妙に慣れ慣れしいのでそうとわかる。で、前川さん、金曜の飲み会には出るんですよね？あ、うん、まあね。今まで見たことがないほど目尻の下がった後輩の笑顔を前にして、私はがくりと脱力する。しかし同時に、肩のあたりに温かく何とも心地よい空気を感じたのも事実である。まあいいか、とつぶやいて、私は崩れた巨像の残骸を片付け始めるのだった。いかがでしたか？他にも様々な心温まる作品が NTT 西日本のホームページでご覧いただけます。パソコンでは有名な声優さんが読んだ作品を聞くこともできますし、携帯やスマートフォンでもお読みいただけますので、ぜひチェックしてみてください。作品の募集は1月19日までです。あなたのちょっといい話を応募してみませんか？